まあ、今日はですね、有名な良きサマリア人の、この例え話のところを選んだんですけども、カトリックの方の方はご存知だと思うんですが、その、教皇様がですね、慈しみの特別青年といってですね、まあ、今年はその慈しみ、神様の慈しみをこのしっかりとこの黙想して受け止めましょうということを、提唱しておられるんですが、その、慈しみというふうにそのカトリック教会で訳されている言葉は、この聖書の中では今日のこの哀れに思いっていうこの言葉なんですね。でこの、33節ですね、旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思いというですね、この哀れに思いっていうのが、非常に有名な言葉で、ご存知の方もおられると思うんですが、ラテン語だったらミゼリコルディアという言葉なんですが、ギリシャ語だったらですね、スプランクニゾマイという、言葉に当たるんですよね。でそのスプランクニゾマイとは何かといったら、スプランクノンという名詞があって、それは内臓という意味なんですね。で内臓を、この受動形にしてあるんですけど、つまりどういうことかというと、この哀れに思いってことはこのお腹の中から痛むっていうんですかね、あるいはこの心の底からこの動かされてみたいな感じで、この哀れに思いという言葉が使われている、非常に強い言葉に当たるんですが、ついでに多分、イエス様は多分ヘブライ語かなんか喋ったと思うんですけど、ヘブライ語だったらこれはラハイムっていう言葉になるんですね。でそれはまた、何の言葉から来てるかといったらレヘムって言葉から来て、レヘムっていうのは子宮という言葉なんですね。つまり子宮から痛むっていう言葉で、このヘブライ語でもギリシャ語でも非常に強い言葉なんですね。だから日本語で慈しみと訳してもなんかちょっと弱いし、哀れみと言ってもちょっとなんか上から見せみたいな、ちょっとどう訳していいか、分からない言葉ですけど、一応聖書ではこれ哀れみ深い、哀れに思ったとか深く哀れんでとかですね、でこれキーのところに出てきて、特にルカなんですが、放蕩息子の例え話の時にお父さんが放蕩息子が帰ってくるのを見て哀れに思いとか、あそこも同じ言葉が使われていて、神様がですね、やはりこの心の底から傷んで私たちの苦しみをこう見てくださるみたいな、そういう、非常に強いこの言葉を使ってるわけなんですよね。でそのこの哀れに思いっていうこの言葉が、なんというか、ある意味私たちのクリスチャンの生活のキーワードみたいにもなってるというふうに思うんですね。実はこの箇所非常に思い出深いところで、私の洗礼式の時にシムさんが呼んでくださった箇所がここだったんですけども、でその洗礼式、その私が洗礼を受けるきっかけがまたちょっと特別で、大学生の頃なんですが、インドシナ半島が非常に揉めてる時期だったんですよね。ベトナムは揉めてて、そのポートピープルが日本にたくさん流れ込んでたし、ラオスもいろいろ揉めてたし、ミャンマーもそうですよね。でカンボジアが内戦状態で、ベトナムが介入したりめちゃめちゃ でカンボジアからたくさんの難民がタイに流入してた時だったんですよね。でタイにカンボジア難民の難民キャンプがあって、私そこにボランティアに行くことにしたんですね。でもボランティアに行く1週間前に洗礼を受けたんですよ。でその時に読まれたのがこの箇所で、だから何か気持ちとしてはこの良きサマリア人になってこの助けに行こうみたいな気持ちでいた時に洗礼を受けたんですね。だから洗礼を受けたこととそのカンボジア難民キャンプでボランティアしたことが自分の中で割と原点として一つになっていてですね、でもそのこの哀れに思いっていうのはだからある意味非常に僕にとってもキーワードみたいなものなんですが、でもその時にその洗礼式の時に指揮したシムさんがした説教がまたちょっと変わってて、どういう説教だったかって言ったら、この良きサマリア人っていうのは実はイエス様のことだと、でこの追い上げに襲われて倒れているのが私たちのことだっていう説教だったんですね。で私たちは 結局それは罪によって、あるいはまあ様々なものによって実は倒れている。でそれを良きサマリア人であるイエス様がこの私たちを本当に心から痛みを覚えて私たちの苦しみを受け取ってですね、そして助けてくださったっていうそういうお話なんだっていうことをおっしゃったんですね。で実はそのことは、まあ、その時はまああれだったんですけど、まあ後から神学勉強したらその、初代教会のちょっと後ですよね、そのギリシャ教父とかラテン教父とかこう、まあ、教える父って書くんですけど、この割と教会を発展させるためにいろんな立派な人々、特にギリシャ教父の人々の中ではその解釈するのが実はこう定番なんですよね。良きサマリア人がイエス様で倒れてるのが私たちだっていうふうにここを解釈するのが実は基本、まあその初代教会ちょっと後ぐらいは割と定番だったんだから、そのシムさんの特に思いつきというわけでもないんですけど、でもそれを考えた時に、でその時はなんかあんまりよく分かってなかったけど、その説教の内容がですね、でもやはり信仰者として歩みながら、で途中からまあ神学生として歩みながら、やっぱり神様が自分を助けてくださってるっていうのはやっぱだんだんだんだんむしろ実感として強く思うようになってきて、やっぱりイエス様が本当に、あるいは御父がですね、まあ、どれほど私たちというか、あるいは私のことを、まあ、心に留めて、まあ、くださって、このいつもいつも憐れみ慈しみを注いでくださっているのかっていうところが、やっぱりこのキリスト教の素晴らしいところだなということは、まあ、非常に思うんですよね。自分自身をなんかこうパーソナルにいつも見守ってくださって導いてくださってるっていう、でそれがあるからこそ私たちがやっぱり良きサマリア人として周りに苦しんでいる人をこの助けたいという気持ちも湧くし、まあ、今だったらね、熊本の震災の後にやっぱりこう何かできないかということで、まあ、この教会としても、まあ、募金を集めたりして、でゴールデンウィークにはその若者がボランティアに行ったんですよね、青年会のメンバーたちが。まあ、でもそういうのって本当にこういう、まあ、憐れみの心っていうか、なんかこうなんかこの、ね、お腹からとか子宮からって言ったらちょっと強すぎるかもしれないけど、でも実際なんかこう動かされて私たちはこう人を助けたくなったり、何かせずにはいられない気持ちが湧いてくるっていう、まあ、それは本当に私たちの生き方の中心だし、まあ、それを大事にしていきたいなと思うんですよね。このスプランクニゾマイっていう言葉をカトリックの東京教区の、確か佐久間神父さんっていう方だったと思うんですけど、どういう訳がいいかって言うと、腹渡するっていうのがいいっていうんですね。まあちょっとその造語ですけど、腹渡するって。でも実際これは、スプランクニゾマイって受動系なんですよね。だからこれ能動系にしたら、生贄に捧げられた内臓を食べるっていうこの実は能動系にしたら、スプランクノーって言ったらそういう言葉になっちゃうんですよね。だからむしろ腹渡するじゃなくて腹渡されるっていうか、日本語にするのつまり腹渡から動かされるっていう受動形なんですよね。やっぱ感情とか心の動きっていうのは外国語じゃ受動形になりますから、だからなんか私たちがこの動かされて、何かかなって辛い人がいたら、なんかこう心が動かされて、なんかしようとか助けようとか、まあ、そのようになっていくのがやっぱり私たちにとってのこうなんか自然な心の動きっていうのかな。でもそれはまずイエス様が私たちの苦しみを見て、まさしく動かされて私たちを助けざるを得ないような、救いの手を一人一人に差し伸べてくださってる、その心がなんか私たちの心になって、それでこの私たちも動かされてこう苦しんでる人や周りの人に、まあ、なんかちょっとでもしようってする気持ち、まあ、それが私たちにとって、まあ、大事なことじゃないかなというふうに思いました。